月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
7月11日金曜日、時刻は8時を回りました。
はい、
月刊ゆきさだえさおの時間でございます。
はい、
日が長くなってきましたね。
本当にまだちょっと明るいですもん ね。
そう、熊本はね明るいんだね、やっぱり南の方だから
もううだってますけどね。もう
この、あ、そう、
外の暑さに負けないぞ我々も
元気いっぱい、
ということで、あの、お相手は私木部敏夫と
シイラと
ゆきさだえさおです。
この3人で今日も生放送で、
はい、生放送
いたしますが、
梅雨も明けたしね。
本当に
早いね、梅雨
早いですね。今年は、だいぶ早かったみたいで、10日以上早く、夏が来ましたよ。
雨男の俺としては
降らないですね。
降らないですね。
ですね、
変わったのかな俺も。
カラッとした感じで今日もちょっとね、ドライ&ウェットな
ウェットなんだ
感じの月刊ゆきさだえさおで
1年映画を撮ってない俺としては
そうなんだ。そうですか。
それで変わったのかもね。
なんかでもね、今日いろいろ映画話が あるらしいっすよ。
楽しみですね。
はい、ということで、あ、まあ、当選者をね発表しないといけないですね、今日の DVD プレゼント。
はい、先月のプレゼントは今日の出来事の DVD でした。当選者はマンダリンオレンジさんです。
おめでとうございます。今日も DVD 直筆サイン入りでプレゼントいたしますんで、どんどんメールいただきたいと思います。まずはじゃあ監督からタイトルコールお願いします。
月刊ゆきさだえさお、よーい、スタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
生放送なんで皆さんからのメールファックスお待ちしております。
はい、メールは監督アットマーク fm熊本.jp、 監督アットマーク fm熊本.jp、 ファックスは 096-355-5200、 096-355-5200 番でお待ちしております。
早速メールいただいております。
はい、先ほど当選しましたマンダリンオレンジさんです。映画監督って自分で演技しないのにどうして演技指導とかできるんですか？よく役について俳優と監督が話し合うとか言いますが、そういうことで演技が良くなったりするもんなんですか？
演技をしないのに文句だけ言う映画監督みたいな、
そうね、はい、演技できないですからね、映画監督は、あのまあする人もいるじゃないですか。
ああ、いますね。
俳優出身の映画監督って多いですからね。
そう、北野武さんもそうだし、福田英二さんもそうだし、
みんなそうですね。だからそういう人たちはやっぱり演技ができるから、まあ武さんはそうじゃないけど、奥田さんなんかはね、厳しいでしょうね。ああ、俺が俳優だったらこうだよみたいな、お前俺はやったなみたいなな
るほど、
お前やれないのかみたいな、
やってみせたりとかされるんですかね。
でもね、松岡ジョージ監督とかもね、よくこうやってみせるっていう、
自分でやってみせる、
で逆になんか怒られたりもしたとかっていう、私のイメージを壊さないでみたいな言われたって冗談をおっしゃってましたけどね。松岡さんなんかやっぱ面白いんですよ、バイタリティがあるからね。僕なんかはやってみせるんですけど、手つきとか、なんかこう感情を言葉でね、だから全部言葉で演技を説明する、僕の場合は。やってみせてもね、イメージぶち壊すだけですからね、やっぱりそう思いますね。やっぱでも話し合って、やっぱでも基本は俳優に僕は託すタイプではあるんだが、やっぱ話してる中でそれを辿っていくのが映画なんで、正解はないでしょ、正解がないことに対してこれが正解だと思えるようなものですね、正解じゃないんですけど、それを辿ってる奇跡が映画でしょ。そこに辿り着くまでが、ね、
最初からだからこういう芝居でこういうっていうのがガチッと決まっていても面白くない、
ね、面白くないですね、裏切ってもらいたいっていうか。
なるほどね、
ありますよ。
でなんか監督は聞いた話ですけど、芝居をなんかさしたっていう噂をちょっと聞きましたが、
うん、まあね、
大した芝居じゃないですよ。僕ね、自分の映画に今までに贅沢な声で、ある部分でちょろっとだけ映ってたりとか、あとね、岩井俊二作品を見ると、僕は意外にもたくさんの役をやってる。
そうなんですか。へえ、
そうなんですか。
古くはね、テレビドラマの東芝日曜劇場ですよ。ね、武田鉄矢さん、もう亡くなられたけど北村和夫さん、道口より子さんの3人芝居に僕は寿司屋として登場します。寿司屋の出前
初めて聞いたそれ。
角刈りです。角刈りさせられてね。 それで
チュワーみたいな感じ
でチュワーみたいな最初に出てきて、うん、でそれで寿司を持ってきてそれでなんか寿司食うんですよ。なんかそれで喧嘩になったりして寿司なんかそういうドラマの3人姉妹で、それで最後にあの代金をもらうの忘れてましたって言ってトリンクルって
結構重要な役
ですよ。うわ見たい。
本当になんかねちょっと小芝居があるんですよ。
ほ
う見たいよね。
見たい
若かったよ19歳ぐらいですから20歳とかクリクリのもう角刈りです
貴重ですよね
古くはね本当に、
はあ、その映像ご存知のリスナーの方いらっしゃらないですかね。
いないでしょう
超貴重映像ですね。
多分ないでしょうね。
うわそうなんですか。じゃあ演技をされるもう映画監督ですね。
違う俺もう限界を感じたんですよその時に。
へ
え。本当に、
うん、そうなんです。それは出ろって言われて
そう監督にね面白がってね、うん、AD だった僕はね、うん、テレビドラマですよ、うん、一話完結の日曜9時
ほう他にもなんかいろいろそういうお芝居やってたりとかするんですか。
いやだからそれ以来もう自分は封印してでも岩井俊二作品にはスワローテールが何役かな4役ぐらいやってるんですよ。
皆さん
それはねウチトラっていうんです。
あ
の、ね、
はいはいはい、
身内のエキストラのことをみんな略してウチトラっていうんですね。身内エキストラを略してウチトラ、
うん、
僕らウチトラって言ってよく岩井さんの映画に出たいって僕が助監督の時によく言う役者さんがいてね、だったらスタッフになったが一番早いよって
なるほど、うちとらとして、
ね、そう美術監督がね大学の先生役をやったりとかね突然言うんですよ。ゆきさださこの役いいと思うんだよねみたいな、ゆきさだやってくんないかなみたいな。
それ楽しそう。
そうあのスワロテールで顔を真っ白塗ってる香港の俳優がね、出てくるんですけど、その役をね、マオフーって役だっけな、マオフーって役を、どうしても岩井さんは俺がイメージだっつって、その香港の俳優はいらないっつって俺顔真っ白塗って顔メイクして俺の顔であの魔王風って実際スワロテール見た人分かるんですけど真っ白顔白塗りの男が出てくるんですね。バンダナ巻いたあれね僕のイメージなんです。僕で作ったメイクをでも香港俳優はやっぱやってくれと、俺やってる場合じゃないよとその役をそれで岩井さん連れてきたらその人を雪貞の俺の時紛争テストやった俺の写真でそのまま同じようにメイクしたって
元は雪貞監督だったんだ。
そう俺だったらしくてイメージぴったりだとか言って、
ちょっとスワロテールもう一回見てみよう
お宝映像ですよね。
いやいや俺出てない
から。出てなくてね
へえ。他にないんですか。他になんかそういう映像。
でもそういうとこじゃないかな、ウチトラが多いですよね、だから贅沢な骨でちょろっとだけ僕はね、実はちょろっと映ってるんですよ。そう出るたびに、ああもう嫌になっちゃうっていうかね、気持ちがやっぱ違う風になっちゃう。
あ、
だからヒッチコックなんかは絶対ワンシーン出てくるんです、ちょろっと出るんですよ、バス停並んでる男だったりとか、バスから主人公とすれ違うだけと、ちょっとだけ出すのがおしゃれでね、ヒッチコックみたいなことをする人は多いですけど、監督さんの中で、僕はちょっとやっぱりそう演技をしてたらもうそれでその日とかその前後の演出がねボロボロになっちゃいそうなんでただまあね今回はちょっと
なんかね
頼まれちゃって、1年前から頼まれてて、1回それでやろうとしたら1回中断になっちゃって、それで1年越しにやっとこう映画化されるってある監督から言われて、
ある監督、
それでちょっと出ました。ちょっとだけ、まあウチトラ、ウチトラに毛が生えたようなもんです。
じゃあ雪貞監督出演大
役者デビュー、
最新作、最新作
違うの
やめてほしいですね。
何に
いや実はね、ケロリーノ・サンドロビッチさん、
はい、
まあ演劇界、まあもともとバンドもやってらっしゃった、
頂点っていうバンドもね、やってた
ケラ
さんです
。に出てるらしい、どういうセリフなんですか。どういうセリフなんですか。
セリフはね、知らねえなら聞くなよ。今買いましたけど。知らねえなら聞くなよ
っていうセリフもあるんだ。
しかも知らねえなら聞くなよっていうのは台本ないんですよ。突然寺田さんがその日に、そういうセリフにしましょうみたいな。
思いついて。
普通の役ですからね。役じゃないです。これはもうエキストラですね。
でもセリフ
は。でも共演は。なるみりこと共演して
る。なるみりこと、
それはちょっと嬉しかったかな。
ちょっとすごいな。
すげえ。
もうちょっとね、成海子ちゃん会ってみたかった。
もうなんか映画監督ということを忘れてるよね。
どうでしたか俳優として。
いや俳優じゃないですか。エキストラですか。だから僕は助監督の時の気持ちに変わりましたよ。なってましたね。
最初の角刈りの頃に。
段取りこうねみたいな。いや違う違う、まあまあ、スワローテールぐらいの頃ですよ。
スワローテールぐらいの頃。
うん、ちょっともう助監督の頃はああやってうちとらによく、まあ、ここやりますか。あ、サブさんの映画に出てます僕は。
お、
結構やってたんです。ポストマンブルース
上に出てるんですか。
出てる出てる。クリーニング屋ですけど。
なんか職人さんばかり。
結構だいぶいろんなの見直さないといけないな。そ
う
そ
う
そ
う、寿司屋だったり ね、もうなんかね、本当に漁師だったりね。
生田さんの芝居ぶりについて、ケラさんから、
はい、
あのちくりコメントをいただいております。
まあ、ありがとう
ございます。こちらの方ちょっと聞いてみましょう。
はい、
こんばんは、ケラリノサンドロビッチです。実は今あの隣に幸貞監督がいるんですけど、今映画を撮ってまして、僕はもう基本的に、80年代はバンドの人、最近は演劇の人になってるんですけど、映画もちょこちょこ撮っておりまして、幸貞さんにはですね、いろんなアドバイスをもらって、これはやった方がいいとか、あれはやめとけとか、これはこうしないと映画にならないぞとか、そこまでは言われてないですけども、いろんなことを、聞いて、あといつもお芝居を見に来てもらったりしてるんですけども、今回ですね、たっての、もうずいぶん前からお願いしてたことなんですけども、ちょっとだけ映画に出演してもらえないかということで、お願いしたら本当に来てくれてですね、さっきまで撮影をしておりました。そんな現場で今録音してます。この映画は3月に東京では公開されるんですけど、成海莉子ちゃん主演の変なでったらめな、あんまりよそではない感じの非常に、好き嫌いの分かれるコメディです。これが多分順次全国公開されると思うんで、まだタイトルも決まってないんですけども、ちゃんとぜひあこれかと思って見に来てください。非常に個性的な役で幸貞監督に出演していただいております。はい、よろしくお願いします。お邪魔しました。
これはぜひ見たいですね。
見たいですね。
もう僕は見ないですけどね。
なんでですか。
ね、多分カットされてます。
いやいやいや、
ね、あのね、僕ね、そのシーンね、カットできるなって思う撮り方をされてるんですよ。
なるほど。
僕はね、監督だから、これは最悪尺が長かったら俺のここの部分はカットできるようになってるんです。残念ながら、ね、僕はねそれ分かっちゃいました。分かってるんですけど、まあでもね、そういうリスクをありなしでね、映画っていうのはやっぱ僕もそうリスクかけたりするから、まあよかったら使うし、まあ、それはね残酷ですよ。で僕はそれはねちょっと分かってるんだけど、どうせケラさんのケラさんと仲良くさせてもらってて、ケラさんの演劇はすごくもう見てて、やっぱ独自性のある人たちなんでね、やっぱり映画もすごく、やっぱり最近でも1980っていうのとか、チョコレートグミパインっていうね、筋肉少女隊の大津健二さんの原作のやつをやったりとか、すごいよく好感を持てる青春映画をずっと立て続けに作ってて、でも今回も青春映画だとは思うんですけど、まあ仮タイトルは彼女の一番長い日っていうふうに確かなってたと思うんですけど、まだタイトル変えるそうですけど、なんかね、もう公開も決まってて、来年の3月に
成海莉子ちゃん主演の3月ぐらいの映画、
ケラさん
の監督、これチェックですよ。
で見てやっぱ切られてたなと。
いやいやいや、これは絶対劇場に行きたい
ね。楽しみですね。
楽しみですね。
出られてるのかどうなのか。
いやいや、監督がいよいよ役者デビュー。
いや、やめてくださいよ。
楽しみだわ。
皆さんからも感想のね、メールとかもいただきたいですね。次のメールいただいてますね。
はい、はい、ラジオネームサオリンさんです。脚本修行中の20代女子です。よく幸貞監督がストーリーじゃなく登場人物がどう描けているかが大事だとおっしゃっていますが、キャラクターを造形するのってとっても難しいですよね。どっか前に見た作品の登場人物に似てしまいます。オリジナルな人物を生み出すのにはどういうふうにやればうまくいくんでしょうか。
なるほど、それ専門的な話ですね。
でも近くにいる人じゃないですかね。
あ、自分の近くに、
それがすごく一番わかりやすいでしょ。自分の彼氏だったり彼女だったり、 父親だったり母親だったり兄弟だったり、
同じ人はいませんからね。
いないです、
うん、あ、そっか、
いろんな人が、ね、これだけ人がいるけど、ね、同じ人いない
か。よくね、僕らやっぱり監督とかも言うけど、こういう人ってよくいるよねみたいなことを、はいはいはい、やっぱ街の中でこう意外とこう気をつけてるっていうかね、
うん、うん、
あの危ない人もいるしだろうし逆にすごくね、なんかこういう人にはなりたくないなと思う人だ。むしろあの逆説的な考え方の方が興味湧きますよね、
うん、
自分が好感を持てる人は、うん、あの次第とこう簡単に作れるもんなんだと思うね、うんうんうん、でもなんかね、なんかこう分かんないこいつはっていう人たちをこう、でその人たちがじゃあ分かんないけどこれを分かろうとする作業が多分シナリオの中では必要になってきて、うん、でこの人は分かんないけどどうすれば分かるようになるだろうかって考えるようにするっていう、やっぱシナリオってそういうもんだと思うんですね。でキャラクターがいいよね、キャラクターをつけるっていうのはこの人はどういう人間なんだ。例えば、クローズノートやった時に、あの沢尻エリコさん演じる女子がね、なんかもうまあまあよくあるパターンですよ、あのな何にも興味持てなくて、まあモラトリアムな人ですね、うんうんうん、まあ漠然とした先生になりたいなぐらいな気持ちしかない、うんうんうん、でそういう人の方がリアルなんですよ、
うんうん、
あの何もない人の方がほとんどでしょ、
うん、
ただこの人に個性をつけたいねと、で伊藤次郎何考えてたかって言ったら、うん、V シネ好きって思っちゃうんです。 V シネ好きって彼女が考え始めた途端に、はい、この彼女のなんかコケティッシュな部分が見えてくるのね、
うん、
この人普通なのにっていうことはどういう場面になってくるかって、引っ越し準備の中にポスターがあって、はいはい、バッターが言ったら夏目亮みたいな、ダセーみたいな、でもダサい部分もあんだ、いいじゃんって、その時にあのサージリーがいい顔するんですよ、パッとって彼最高なのよみたいな顔する、
うん、
サージリーの顔が彼女自身なんですね、だからふーんって相手のリアクションも呆れる顔をする、うん、そこでだんだんシナリオっていうのはこう、その場面が生きてくるっていう、V シネ好きってのは設定しただけですよ。
へ
ってことは V シネの中の物語が作られて、でどんどんどんどんこう構造的にも増えていって遊べるって、
キャラクターがこうストーリーをこう生んでいく部分があるわけです、
ね、あの監督なんかはそういうものを与えられてるとワクワクするんですよね。あ、そこ面白いなみたいな。要するに監督なんて筋を説明するのは嫌なわけですよ。もう筋なんてどうでもいいんだよみたいなのがよく言う監督が言うの、そんなことより人間だって言ったりするんだけど、それが何なのかっていうのはやっぱその完璧に分かったように書かなくて、あと役者演じる側もそこにフックを持って、こういう人間なんだからこのコケティッシュの部分がここにあってもいいですね、ここにあってもいいですよねって広がっていく。
なるほどね、
うん、
でその作業面白いですよね、う
ん、それが脚本家のやっぱ面白さなんじゃないかな、うん
うん、すごくいいヒントをこれ与えられたんじゃないですか。ちょっといい本書いてくださいね。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
さて続いてもですね、月刊ゆきさだいさお、通信脚本家講座
いつから
に、メールいただいております。
はい、ラジオネーム隣のトロロさんです。北海道のゆきさだ映画ファンです。いつもポッドキャストで聞いています。ありがとうございます。この番組はいろんな映画の質問に監督が答えてくれるので大好きです、うん、今日は思い切って私が質問してみます、うん、よく映画で脚本を何回も書き直したと聞きますが、それはどんな点が気に入らなくて書き直すんですか、うん、また書き直しは監督さんが指示するんですか、何十回も書き直して全然違ったものになることもあるんでしょうか、教えてくださいませ。
よく難航とか大難航とかなんか言いますけど、
うん、
これまあいろんなあれがあるんですかね、そのプロデューサーの意見だったり監督の意見だったり、
うん、それは多いですね、プロデューサーの意見多いんじゃないですかね、
うん、
商業映画の場合は、うん、登場人物がやっぱり生きてないとしょうがないし、うん、である種でそこに興味を持ってもらって観客が映画見たいと思うわけでしょ、
うん、
あと役者の意向っていうのも多いですよね、
うんうん、
役者がこういうふうに、いやもちろん彼らは真摯にもちろん読んで、ここの部分をもうちょっとこうなったら自分として表現として、
うん、
でもただまあ、うん、巨匠になってくるとね、監督の映画に出たいんだから監督の言う通りにしますっていう、でも、うん、まあいろいろあるわけですよ、その種類はね、
うん、
で僕の場合は自分が書き直すことも含めてなんだけど、やっぱ他者が、うん、まあ脚本家と同じ立ち位置で、まあ脚本家なるべく支持するんですね、
うん、
でもその立ち位置の中でそのいろんな意見があるわけじゃないですか、うん、でもそれに立ち向かうことで発見があるんですよ、うん、で要するに違う道を歩いてみようってことなんですね、
う 脚本家がまあ作ったベースのものがありますよね、うん、それに対して監督がまたもう一つアプローチをするという。
そう、あの別僕がっていうよりは僕はいろんな人の意見を聞きたいわけ、うんうん、あんま聞きすぎると収集つかなくなるんだけども、うんうん、ただその言った中で意外とみんな無責任なんですね、うん、自分の好き嫌いとか感情で言うわけですよ、うんうんうん、でそれは10人スタッフが関わったら10人の人生があって考え方が違うわけだから、うんうんうん、ただそこにヒントは隠されてる、うんうん、さらに掘り下げる理由ができるとか、うん、であることを言われた時にでも考え抜いてこれにしてるんだから、うん、でもある意見が出てきますよね。それに立ち向かうと壁にぶち当たるんですよ、うんうん、で壁にぶち当たるってことは前に進めないわけでしょ、うんうん、ってことはどういうことかって言ったらもう別の道作るしかないよね、うん、でもこの別の道を歩いてみると意外と良かったりするんだよ、うん、僕は物書きじゃないんで僕はずっと映画監督だから生涯が映画監督でいたいわけだから作家になりたいと思わないのね、うん、作家って生み出す作業じゃないですか、
はいはいはいはい、
ただ前も言ったかもしれないんだけどもあと吉田秀一さんっていうね、はい、小説家の、すごく仲いい小説家の方がいらっしゃってて、うんうん、芥川賞を取ったりとか吉田秀一君が言ってたのは僕の場合はあるところの道をたどっていくんだけどある時にあこれじゃない道もあるかもしれないと思ったらその書いたあるセンテンス章からまで戻って全部捨てるんです原稿もう一回そこから書き始めるで道をまたあこの道があったで道を見つけていくんですね、だからそれ作家の人たちっていうのはやっぱシナリオライターも作家だから、うん、やっぱその道をたどってるんだと思う、うん、で僕らはそれをいろんな道を見つけさせるために向かい合うのが監督と脚本家の関係なんじゃないかなと。ほう、そこに、ね、要するに自分がやりたい理想っていうのもあるんだけど、うん、僕なんかむしろそうじゃないっていう理想なんかは意外と簡単に脆いもんで、うん、後であこうあんな理想はもう大したもんじゃなかったんだなって思う日のことの方が多いから、うん、そこにこだわるでもただし一旦書いたところでやっぱ吟味していく中でこれは絶対こだわりなんだっていうのが見えてくるっていう、うん、でそれはやっぱテーマを掘り下げることと同じなのね、うん、ある文章に対してのテーマ、うん、これ何と言わんとしてんのか、うん、何て言わんとしてるのかって分からない方が深いわけですよね、うん、で作家はみんなそういうもんだと思うんですよ、うん、でそれは観客が見たり読者が読んだ時にあらかじめ分かってくることでしょ、だんだん見えてくるもの、
はいはいはい、
映画はそれをこうこれを何と言わんとしてるかっていうことをたどっていくまでのプロセスが映画なんで、うん、だからやっぱそういうふうに思ってるかなっていう。
なるほどね。単純になんかほら、うん、ね、気に入らねえから心直せみたいな、うん、そういうことじゃないんですね。
まあだと思いますよ。でも気に入らないからっていうのもありますね。これは言わないだろうと、僕は言わせたくないと、この主人公にある言葉は言わせたくないと。隠すことも表現じゃないですか、
はいはい、
全部例えば気持ちを言って言い過ぎちゃってて、観客は説明台詞っていうよりは感情を吐露しすぎてて、うん、観客をうんざりする場合があるわけね、うん、引きどころもあるわけじゃない、うん、確かに泣けるんだけど音楽に乗せると、うん、ただそれはあえて泣くそうと、うん、泣くしてただ例えば抱きしめるだけ、うん、ただ握手をするだけで、うんうんうん、分かる瞬間ってあると思う、
ね、それが映画の凄さですよね。
映像だから基本は、
うん、そっか、
やっぱそう思うし、うん、だからこの間ある演劇を見に行って、うん、白井明さんっていうね、はい、俳優もやってらっしゃる、はいはいはい、演出家の方が、はい、前田志郎君っていうですね、今もう注目の作家ですけど、うん、演劇界の、うん、芥川賞候補になったり小説書けばそういう天才って言われてる、うん、前田志郎っていうね、まだ20代後半の作家とコラボレーションした演劇を見に行った、うん、20何個書いてきたらしいのね、前田くんは2ヶ月の間に。それは全部違うんですって、頭から。で一つ否定するじゃない、一つ否定っていうか、ここはもうちょっとこうして分からせようよって言ったら、分かりましたって戻って、次に書かれたものが頭から違う、登場人物の設定が何かな。それを20個書いたらしいです、本人は。だけどまあ白井さんに渡ったら5個ぐらいなんだけど、うん、そういう人もいる。
いやー、なんかね、我々はもうほんとそんなののね、結果しか見てないからね。
そうですね、なんとでもね、ゆったりなんか
して言いやすいですよね。結果分かりやすくなりすぎたりとか、やっぱあるんですよ、やりすぎちゃうとまたそうなっちゃうんだよ、あの面白さがなくなったよねみたいな。
あ、難しいけど楽しいね。
映画って深いな。
深いですね。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。 月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50、 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。